六甲ナビ。この番組はモダンスタイルからアメリカンスタイルまで多様なニーズに対応する住まいの匠マイスター神栖市の藤代工務店の提供でお送りいたします。六甲ナビ5週目の今日は鹿嶋市の情報をお伝えします。今日はスタジオにその方をお招きしておりますので、まずは自己紹介からお願いしたいと思います。
はい、鹿嶋ファンゾーンを運営させていただいております月日ホールディングス木村と申します。よろしくお願いいたします。
はい、お願いいたします。私も利用する方だったんですけれども、はいはい、たまたまその時に鬼の撹乱みたいに体調崩しまして行けなくて残念だったんですが、先日場所だけはどうしても見たいということでお邪魔させていただいたんですけれども、はい、あれは一体何ですか？すごいですね。
ありがとうございます。皆さんいろんな方々の協力あってではなってるんですけども、グランピング施設ではなくて鹿嶋のエリアにファンゾーンを作ろうという企画でスタートします。で、はい、ファンゾーンって何ですかっていう話なんですが、うんうんうん、サッカーとかの試合で会場に入れない人が外ででっかいスクリーンでですね、はい、こう見るような施設をファンゾーンというんですが、うん、日本にはそんなになくて海外では主流になってるですけど、オリンピックとかワールドカップとか、うん、そういったでかいイベントがあった時は、うんうん、そういうのが日本でも出るような感じで今徐々にこう知られていってる。でそれをこの町で行くとやっぱりアントラーズさん中心にこうサッカーの賑わいはあるんで、うん、例えばダンスだったりだとかサウナだったりだとかいろんな趣味の人が集える場所、ファンの人が集まれる場所で、そこから発信できるようにっていう願いを込めてファンゾーンっていう形でみんなで作ろうっていうので作ったのがナンバー12になります。はいはい、トレーラーハウスでできてるんですよね。はいはいはい、なので車なんですあれ、うん、実は
電車の貨車みたいなイメージですよね。
なので、うん、車を敷地内に置くまでは早いんです、うん、いや持ってきて移動するだけなんで、地面作ったりだとか、はい、庭作ったりだとか、うん、ウッドデッキ作ったりだとかどんどんどんどんやっていかないといけないので、うん、まだ今手直しもちょっと入れてるような状態、ね。はい、
でもすっごいおしゃれですね。
いやありがとうございます。
本当に鹿嶋じゃないみたいっていう言い方も変ですけど都会派感覚のっていうか、まあそこ入ると、うん、もうなんか私は誰ここはどこみたいなイメージに、ねはいはいはい、なってで建物を見せてもらった時に、はい、貨車とはいえどもすごいこう木の香りがして、
そうですね、はい、
いや森林浴もできちゃうぞぐらいのイメージで、はいはい、あんまりカラフルではなくて、
そうですね、
まあ、モノトーン調にいろいろできてるじゃないですか、はいはい、本当なんかデザイナーされたわけじゃないんでしょ木村さん。
一応デザインの監修とかもしてます、
ね。見かけによらないですねっていうのも変ですけど、
なんですけど、うんうん、まだあの本当に完成ではなく車自体が黒なので、うん、まあ、対比させるので白ってなっていて、はい、で、まあ、ウッドデッキとか茶色じゃないですか、うんうん、これで終わりには一応なくて、はい、外装の壁のところにタイルを貼っていったりだとか、うんうんうんうん、っていうのをクラウドファンディングでお金集めたりだとか、うん、っていう風にしていくとどんどんどんどん増強していくっていう10年間にしたいなと思っているので、なのでなんか今が一番シンプルな状態で10年かかってみんなで色つけていくみたいなところで黒と白っていうのにしてます。
あ、なるほどね、はい、私はね見させていただいたので、はい、と思う感じなんですけども、はい、ざっくりで構わないので施設のご紹介、まあ、どんなねものがあるのかというのも説明していただけますか。
はい、まず特徴としては宿泊ができること、広めのグランピングのような体験が味わえるようなグランベースを使ったトレーラーハウスのホテルがあります、うん、でグランベースを使った大型のサウナがあって、うん、はい、サウナも3パターンあります。一つが皆さんで騒いでいただける LED の大画面とダイナミックサウンドで映画見ながら入れるようなサウナみたいな感じのイメージのものが一つ、うん、でもう一つは逆にあの静かに入りたいっていう方いらっしゃるんで静かに入れるちっちゃい8人から12人ぐらいかな、うん、
それもちっちゃくないですよね、
なんですけど結局皆さん足伸ばして入るとかでなると6人ぐらいがいいよねとかってやっぱなってくるんで、大きめには作ってるんですけど、まあゆったり使っていただくような形にしてます、はい、
だって座面とかめっちゃ広かったですよ。
そうですね、うん、あれも座面を広くしないと漏流した時にその、
うん、そうか漏流がね
あるので、うん、なのでその辺はまあ考えながら作ってます、
うん、ちゃんと熱波師さんもいるんですか。
います。熱波師も一人いまして、時間は1日の中でショーみたいな感じで決まってるんですが、3公演4公演、まあ多い時多分5やるって言って さんで、
すごい、
は
い、
まあ、土日とかだと朝から通しでやると公演かなっていう、まあ熱波師がいてとか、はい、あと先週かな、車検から戻ってきたんですけど、サウナバスっていうのがあって、
可愛いのだった。
そうなんです、これ、お問い合わせ結構いただいてて、あのバスいつ乗れるんですかとか。そうなんです、
ね、
であ
れだって公道走るんでしょ、あのバス。
そうです、車検も取っていて、あれは大阪から持ってきてるんで、なんかイベントとか催事で呼ばれれば出ちゃうんですね、
うん、じゃあいないこともあるんだ。
そうです、なんですけど、うん、鹿島から来ましたって言えるので、まあ、いい広告塔にはなるかなと思っていて、まあ、その3つのサウナを備えてますっていう形ですね。であとはショップ、地元の人たちと協力しながら、うん、オリジナルグッズもあれば、
はいはい、
アパレルさんの預かって委託販売っていうのもありますし、うん、
またおしゃれにね飾ってありましたよ。
皆さんの協力あって、なのであの中の棚とかその辺の造作は、はい、僕らの方で作ってますけど、
うんうん、
やっぱりそこにどんどん点数増やしていかないといけないので、まあ、そういったお買い物ができる場所があったり、うん、その隣にブックストアでレンタルできるようになってます、う
ん、あ、じゃあそのサウナとかで読んだりとか、
はい、とか、うん、お部屋に持って帰っていただいて、はい、あの宿泊してる方が読まれるっていうところがあるので、なので、まあ、そういうご利用を促進したりだとか、
うん、
あとキッチン食事棟、
そうそうそう、はい、ありましたね、
があるので館内でお食事を食べていただくっていう中で、ホテル用のご飯、要は朝食と、夕食っていうのもあれば、それはメニューには載ってないので。
載ってないんだ、
はい、
デユースか分かんない。
そうです、デユースの方は、
うん、
カレーだとか、
うん、
ラーメンだとかっていうのがあるので、まあ、デユースはデユースでお食事があって、うん、で宿泊は宿泊でバーベキューを中心としたそういうお食事があってっていう形なので、うんうんうん、まあ、それのお食事が出せますっていうような感じですね。機能の部分としてはサウナ入って、
うんうん、
食事ができて、うん、泊まれてっていうところなので、町の方々と事業者さんとか、
うん、
あとはイベント会社の方とか連携しながらそこに企画を入れていく、
うん、
っていう形でこうバージョンアップしていくっていう流れなので。
なるほどね、
はい、
大型スクリーンとかだとあのアウェー戦なんかもねこう見ながらっていうのもあるでしょうからね、はい、
そうですね、うん、なのでそこもいろいろ放映して収録してみたいなことも可能性としてはできますし、そもそも位置づけとしてホーム戦の時は皆さん試合見に行ってるんですよ、
う
ん、スタジアムに、
ね、
なので、うん、その間そこで流してもしょうがないので、うん、なので映画館欲しいっていう需要がめちゃくちゃあったんですよ、
う
ん、
ないないないない、そうこの辺ないんですよ、
そうなので映画館と同じサイズにしたんですよ、うん、
あ、それであんなに大きいんだ、スクリーンが。そう
な
んです、そう
な
んです、
なので、うん、映画見に行くとこがないからちょっとフラッと寄ってもらって、うん、その昔のとかちょっと古いのになっちゃいますけど、
うんうん、
まあ、そこでねお酒でも飲みながら
外 で、
う
ん、いい
でっていう感じの意味を込めて作ってるので、うん、まあ、いろんな利用の仕方ができると思うので、うん、まあ、アイデアもらいながら、うん、お互いに協力してイベント作っていきましょう、うん、みたいな感じの施設になってますね、
うん、はい、カシャっていうか泊まる施設等もそれぞれに先ほど言われたようなサウナの施設があったりとか、
はい、
あと、まあ、簡易的な自炊ができるようなキッチンもありましたし、
はい、
もう本当にコンドミニアムのホテルの広いバージョンみたいな、
そうですね、イメージは、はい、近いと思います、ね、う
ん、あれ何人ぐらいマックスで利用できるんですか。
一応ですね最大6名っていう形で、ベッドで言うとクイーンサイズよりちょっと大きいやつが2つ、2人2人で寝てもらって4人、
うん
うん、でサウナの方が小上がりがあるんですね、
うんうん、
なので小上がりで2人寝れるっていう感じなので、2家族で来ていただいてもいいような設定にしてるんですね、
うん、
なので6名でご利用いただいて2人2人でカップルが来られたり家族が来られたりってなった時もちゃんとセパレートされてるんで、
うんうんうん、じゃあ気になるところは料金なんですけど、
はい、料金なんか通販みたいな料金も下はですね3万6000円ぐらいから
あのご提供、糸菓子で、
糸菓子で先ほど申し上げた施設全部使っていただい て、うん、それぐらいです。
じゃあ一番広いロウリュがある
とかも全部使ってもらって3万6000円。
なるほど。
なので6人で割ると6000円、
うん、安い
ぐらいにしてます。
安いっていう
なので料金形態もその町づくり町おこしっていうのが起点になってる、うん、ただの民間の開発じゃないんです、
うん、
なので、うん、儲かる儲からないの話はまあ、うん、もちろんあるんですけど、うん、
お財布に優しくなって
る
んですね。
そうですね、まずは使ってもらってっていうので使える価格でっていうことを考えると、うん、それぐらいまでハードル落としていいよねっていう形なので、
すごい太っ腹ですね。
いやいや、もうあのいろんな事業者さんで出資参画いただいて作ってるものなので、なので、まあ、そこもご理解いただいた上で、うん、町の社長たちに声かけて作ってるものなので、
うん、
まあ、売上だけが目的じゃないよねっていうところがあってのスタート、
うんうんうん、
になってますんで、提供価格は基本的にお安く設定はしてます、はい、ただ、はい、あの試合の時とか土日でとか、もう本当にシーズンの時とかは、うん、
繁忙期ですね、
繁忙期とかは料金がもちろん上に触れちゃうので、うんうんうんうん、オフィシャルのホームページあるんで、うん、まあ、そちらで料金表確認いただきながら、
なるほどね、はい、そのオフィシャルホームページっていうのはナンバー12って検索すればいい、
そうです、 NO12 って入れてもらえば、
うん、もう NO はナンバーですね、
そうですね、うん、もう1になってるんで、
お、なるほど、
はい、なので一番上の鹿島ファンゾーンっていうところを押していただければ、うんうん、宿泊の予約のところのタブタップしてもらえば料金バーって出るとか、
うん、あとデイで使う時も、
はい、デイユースもそこになってます、ほうほうほう、
やっぱり基本は絶対そのデイユースでも予約制なんですか、
いや、ですね、デイユースの予約制のところは基本的には補助として入れてあります、うん、試合の日に例えば100人以上来ましたってなると、
う
んうんうん、お待ちいただかないといけないじゃないですか、
そうかそうかそうか、
で、
う
ん、お待ちいただくときに待つ時間って、うん、2時間ぐらい待つんですよね、サウナ入ってゆっくりしてて2時間ぐらいじゃないですか、うん、で、それが心苦しいので、うん、その待つっていうのとか行ってちょっと入れないなってなっちゃうのを阻止するために予約が一応ある、う
ん、なるほどね、
っていう形なので、もう全然当日来ていただいても全然問題ないですね、はい、
うん、まあ、その情報はナンバー12っていうところで見ると全て入っている、ね、ということなんですね、はい、まあ、先ほど映画館も鹿島はないっていう話もありましたけれども、はい、あの結婚式場もね、残念ながら鹿島ないの で、
そ う、 です、ね、
そういうニーズにもね、今後ちょっと答えていただきたいなと思うんですけれども、
はい、別の方から宝も、うん、まあ、今お問い合わせいただいてまして、うん、ウェディングのところで、うん、そのちゃんとした結婚式場ではないんですけど、うんうんうんうん、
でも今風でいいじゃないですか、
そうですね、うん、あのレストランウェディングとかカフェウェディングみたいな、うん、ちょっとカジュアルなやつに関しては対応できるので、
うんうん、
は
い、というと私たちがいろいろ意見言うとちゃんと寄り添ってくれるっていうか、
そうですね、
どうにでもなるっていう言い方
も
いいですけど、
どうにでもなる、そうですね、どうにかするっていうスタンスなので、例えばお料理とかも、うん、基本そのお部屋付きのものでバーベキューとかご用意してはいるんです、で、ただ散々バーベキュー食べ上げてるよと、うん、いうことであれば別にコースも出せますし、
は
い、他にもお問い合わせでいただいたのが、簡単なオードブルを作って持ってきてくれないかみたいな、それも全然シェフがいるんでできますとかっていう形なので、まあ、ご要望いっていただいて、うん、街の需要でそれがあるんであれば基本やりますっていうスタンスなので、
進化するんですね、いや、これからがちょっと楽しみですね、
はい、ありがとうございます、
まあ、今からアウトドアでの使用っていうのはトップシーズンになるので、はい、まだまだ伸びしろのある、ね、
ね、
ところなのかなと思いますと、はい、まあ、早いうちにちょっとね見て利用された方が、ね、はい、いいのかなと思いますね、はい、今日はわざわざお忙しいところを、ナンバー12の木村さんに来ていただきまして、はい、いろいろとねご紹介いただきました。それでは最後にリスナーの皆さんに熱いメッセージをどうぞ。
そうですね、熱いメッセージ、鹿島にね新しくナンバー12鹿島ファンゾーンという施設が無事にオープンできました。で、まずは町の方に使っていただくようにいろいろ仕掛けを4月5月で考えております。なので情報取り逃さないように、私どもも情報が行き渡るようには動くんですが、うんうん、キャッチしていただきながら得情報ですとかご優待の情報ですとか取っていただけると、その接点が持てるかなと思ってますんで、ぜひぜひウェブサイトの方をチェックしていただければと思っております。
はい、はい、まあとにかくね私も見ましたけれども、もうおったまげましたからね、
はい、ありがとうございます。
もうね、いやもうなんであの日に行けなかったんだろうっていうのがもう悔やまれて悔やまれてしょうがないようなね施設だったんで、気になる方はぜひ一度ね見に行っていただいてご利用お願いいたします。
ありがとうございます。
はい、本当ありがとうございました。
はい、ありがとうございます。
六甲ナビ、今週は鹿島市の情報ナンバー12鹿島ファンゾーンについてお話しいただきました。六甲ナビ、この番組はモダンスタイルからアメリカンスタイルまで多様なニーズに対応する住まいの匠マイスター、神栖市の藤代工務店の提供でお送りいたしました。